皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月31日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は当選して何するのという話です。今世界中ですね、政治も激変しているのは皆さんご存知だと思いますね。こう一つのこの時代が終わる時というのはですね、いろんな人が出てきます。時代の一番先頭を作る人も出てくるし、それから全く時代の変化を気がつかないというか認めたくない人も出てくるわけであります。で、時の政治がそのどこに位置しているかというところがやっぱり興味深いところですね。政治主導で物事が変わるっていうことは、ないこともないっていうのは、その世の中が変わるんで、その世の中の変化を先取りする形で、政治家が形にするっていうこともないことはないんですね。まあ明治維新なんかもちょっと遅れましたけどもね、まあそういう部分はあったし、あとこの先取りするってやつが利権でね、釣られて、利権があるから先取りして、それをやっちゃうっていうことも、まあそれは規制改革なんかではありましたですね。で、まあ多くの人たちはですね、政治家というのは世の中のリーダーだから、だからいつも先頭に いてくれないと困るし、いるべき存在だし、いるはずだと思ってるんですが、それは多くの大きな間違いですね。政治の位置っていうのは前にも後ろにも真ん中にもどちらにも来ます。ですから政治が最後に変わるっていうことは、例えばその、夫婦別姓の問題とかですね、まあいろいろ例なハンセン病とかですね、ああいう問題だと政治は最後にこう変わりますよね。そういうことは珍しくないんですね。だからそのまあよく私がみんながリーダーと申しますのもですね、自分で何でも考えて行動する気になっていないと、政治家が動くのを見て動くんでは遅すぎるってことがよくあるわけであります。で、そういう文脈で言うとですね、今本当にその政治家一人一人ってですね、どこにいるのか問われてるんですね。変化の先端にいるのか、その他大勢にいるのか、あるいはその変化をとどめるための、変化させないためのブレーキ、まあ時代、あえて時代を進めないためのブレーキに徹してるのかで、ずいぶん人によって違うような感じがするんですね。政治の先端っていうのはいろいろあると思うんですけども、まあ大きな戦略を作ってね、で大きく行動するっていうことがまあ一番いいわけでありますが、まあそういう人は最近は政治には一切来ないわけであります。そういう人は自分でなんか組織作ってやっておりますから、政治に来るのはまあ壊すっていう部分か、あとは何でしょうかね、地元の選挙区の事情にこう押し出されるようにね、何かせざるを得ないというのは、まあ、そんな人じゃないかと思うんですね。でもまあいずれにしろですね、先端行くっていうのは、まあ、主要メディアで言ってることは、まあ、言わないし、今主要メディア必ず一番後ろにいるでしょう。今主要メディアはその時代の変化を止めるために一番後ろにいますから、主要メディアの論調が変わった時が一番最後だと思っていたら間違いないと思いますね。だからそこから見たら、時代の先端を作る政治家っていうのはすごく大変で、全くその主要メディアが言わないことをこう言わなきゃいけないし、でそうすると全体の6割ですね、その時代の真ん中にいる人たちっていうのはですね、気がつきませんから、変なこと言ってる人だなっていうことで、あまりそれ評価してくれないっていうことはよくあるんじゃないかなと思います。それからやっぱりその、今の政治家、ある意味で基盤がほとんどない人多いですから、すぐ揉め事に入っちゃいますよね。誰が何言おうがですね、金があろうがなかろうが、泰然自若として前に進んでいけばいいんですけども、なかなかそういう人ってのはあまり政治の世界に今来ませんので、なかなか慌ただしい人が多いですから、まあとにかく見てるとですね、四転八倒のことをやってると、まあ気力体力があるなと思っていつも見てるんですけども、まあとにかく転げ回りながらですね、でその背中と体でですね、足と背中と体でね、時代を突き固めていくというような人いますよね。まあそれもそれでよろしいんじゃないですか。あとその他大勢の人っていうのは人数合わせで、政治家になる人ですよね。 どうしてもその地元の利権を維持しなきゃならないから誰か出てくれということで、あるいは業界の利権ってありますよね。はい、業界って大体利権を持ってますから、その業界の利権を守るために議員になるって人いて、まあそれは大体その真ん中なんですよね。貸して2で割り3で割りで真ん中をこううろうろしてる人たちで、まあ毒にも薬にもならないってその通りでありましてですね、ただやっぱりね金はかかりますよね。年間歳費2000何百万とかね、あとなんか交通費その他政治活動費入れたら5000万ぐらいかかるんでしょ。だから何もしないんだけども金だけがかかると、金食う虫であると、まあその他大勢みたいな議員ですね、まあ、この辺りが真ん中にドンといてで今みたいな時はやっぱりある種怖いんでしょうね、分かってんでしょうから、やっぱり目立たないようにやってますよね。選挙活動もどこまで本気でやってるかっていう人がほとんどですよね。まあだから次当選するかどうかも非常によく分からなくて、で分かんないからなんか気合い入れてですね突破しようっていう人はその真ん中にはいないんだよね。真ん中はあくまでもその 見てくれって申しますかね、今日今この瞬間ですね、みんなとそのやり方が人相を振って、それから発言がみんなと一致してるかどうかしか見ていませんので、それは当然みんながですね潰れそうになった時に自分だけその潰れないように独自に行動するってことはさら全くないわけであります。ですからまあそういうふうに考えると不安なんだけども、とにかくみんなと同じようにやってればまあいいやぐらいな、まあそんな人たちがまあ6割ぐらいいますかね。で後の後ろの方はですねまあ意図的にとどめようとしてますから、まさに今のアメリカで言った CIA とか、ごめんなさい FBI か FBI とかね、バイデン民主党みたいな連中で、ディープステートになりまして、何があってもですね自分たちを守るために最後まで抵抗しようという連中、まあもうそう数はいないと思いますけど、大きくくらまして見せてるだけだと思いますけども、まあそういうのもまあ多少はいるんじゃないですか。表立ってやるとですね怒られちゃうから、影に隠れてですね金とか権力を使ってですね、なんとかその時代の変化を押しとどめようというのはまあある程度いますよね。でしかしどんな立場であろうとですね、当選したら果たして何をするかっていうところが本当にポイントですよね。まあ、選挙っていうのはある種お祭りであるしまあなんか言ってりゃそのうち選挙になっちゃうんですけども、じゃあ仮に当選したとした時に、なんか行動しなきゃいけませんですね。法律一つ取ったって、まあアメリカがせいこうせい言ってるうちはですね、まあそうなりますよね。ディープステート支配でですね、あせいこうせい言ってりゃ、まあその通りやってりゃですね、真ん中の6割で十分飯食えるわけですね、政治家なんかもね。で適当にそれをまあおひれつけてですね、有権者に支援者に言っときゃ支援者も喜びますしね。で企業の方も金が入ってくれば、まあ、ただそれだけで喜ぶわけでございまして、あとあんまり難しいことないんでありますが要するにこれからも振り付けもなくなるわけでしょ。日本韓国台湾が最後ですね、ディープステートのね、第7艦隊も最後で、でもそれもいよいよ火が入ってきましたね。第7艦隊の空母なんざですね、あれ原子力空母ですけども、その原子力部門のね水兵が、麻薬やってたってんですから、使用も入ってましてね、おい米軍ってのはね麻薬でラリったやつが原子炉を動かしてるぞというこういう話ですよね。あれまあもういよいよ終わりがですね見せられて、まあとっくの昔にあんなのはね逮捕されて排除されてんでしょうけどまあ今頃になってですね、いよいよその終わりの映画をですね皆さんにこう公開し始めたという、まあこういうことでございまして、これはいよいよ終わるわいと。そうすると何していいかわからない、全く自分の頭で考えることのできないこの6割ですね、その他大勢で行った人たちっていうのはまあとりあえずなんか適当に出勤だけはしてですね、でなんかその顔色見計らって、まあ何て言いますかね、こう仕事のない村役場の職員みたいな感じでですね、とりあえず朝から来てじっと座って仕事してるふりをして夕方帰ると、まあ、それに徹するしかないんじゃないかと思うんですよね、あれね。で何言われたって自分で判断する能力って持ってないし、それから何やったって損が出るってこと分かってて、何やったってその怒られる、まあっていうこと分かったらまあ出てこないですよね。今の政治家っていうのはその批判にさらされるとすぐ逃げちゃうでしょ。ね、自分でその批判に戦うってこともないし、あんな様子見てらですね、敵の弾が飛んできたら最初に逃げるのは国会議員だろうと、まあ、すぐ想像つきますよね。有権者の、地元の有権者の声ですら逃げちゃうぐらいだからね、いわんや敵国の弾飛んできた前には最初に逃げちゃうんだろうと、まあ思うんです。 まあでも所詮そういう人たちのやる商売ですから、まあ言えば悪いじゃなくて、そういう人たちしかやらない商売なんです、あの商売ね。で、私の興味持ってるのは一番最初の2割、一番先頭の2割は何するかってことなんですね。そのまあとりあえずいろんな不正をですね、こう摘発して問題だってひっくり返すと。で、時代の先頭を作ってきた2割、この人たちは非常に私面白いなと思って見ておりましてですね、ある種動物的な感というのは結構ありますし、それからなんかまあ個人ではあまりね、何かそのすごいってことなくても、こう周りがそのなんかすごい人ばっかり、すごいってなんか勢いのある人たちって意味ですよ、勢いのある人たちが集まってると、なんか思わず突破しちゃうってことあるんですよね。その真ん中の6割がいなくなっちゃったと。真ん中の6割がいなくなっちゃうと、要するにまあ何でもいいわいと、自分がねその、歳費さえもらえたらいいやみたいな人がいるとですね、振り付けもいなくなっちゃったらその人たち何もしませんですよね。そうするとこれ無顔得的なしなんだよね。しかも一番後ろの2割なんてのは、まあ、ディープステートいなくなるときに、まあ、無力化されていくでしょうから、これどんな勢いでもですね、なんかとんでも8分のことでもやってでも、一番前に踊り出た人って他いなくなるから、この人たちなんかやると前に進んじゃうじゃないか、進むんじゃないかと思うんですね私。まあ明治維新の時もいろんな人が当時出てきましたからね。まあそれは最後はですね、岩倉たちがね、まあクーデターを起こしてああいう形になりますけども、各藩のことでもそうだし、地域のことでもそうだし、まあ明治維新、まあ、始まった後もそうですが、いろんな人が出てきていろんな行動をしましたですよね。それから日本軍終わった時ですね、戦地に随分取り残されますよね。それは兵隊も兵隊のない人たちもね、彼らやっぱ帰ってこなきゃなんないんで、いろんなドラマがあったわけであります。それはもう喜劇から悲劇までね、それはいろんなことがあったわけでありまして、当然そういうのっていうのは戦闘でその元気な人たちが道切り開いてやっていくわけですよね。だからその何でもですね、この一番前に立ってる人たちっていうのは、その時代の要請とともに何かやっぱ行動しなきゃならないし、行動すべきポジションにやっぱり立ってるんですね。で、真ん中から見るとですね、まあいいこぶって暮らしてる人たちから見るとですね、なんかとんでもない人と思うかもしれませんけども、結局真ん中は何もしないんでできないんだけで、まあいいも悪いもとにかく未来を作っちゃったら、そこで突破口を開けるわけですね。まあ間違ってたらまた道改めればいいだけの話で、とりあえず、荒削りでも突破しちゃうというのはやっぱすごいところですよね。で、まあ一番の鉄則なんですけども、無手勝流でやって勝ってですね、こう前に行ってもですね、なかなか続かないってことはよくあるんですね。そういう時ですね、絶対時代を元に戻さない方法が実は情報開示なんです。はい、他に何もすることはないと、というかなかなかよく分かんないと。でもなんか周りに誰もいないと言ったらですね、このわずかここにいる間のですね、実績をですね、無にしないための一番いい方法っていうのは実は情報開示なんです。バラしちゃうんです、今までの秘密を。今までの秘密バラしちゃうとですね、これ絶対元戻んないんですね、あれ。ですから、そのまあ今度の選挙、まあいつ総選挙やるか知りませんけども、結構元気のいい人当選するんじゃないかと思うんですね。自公とか維新とかこういろいろ言われておりますけども、まあその他大勢の人っていうのはどうでしょうかね。これ解散のタイミングにもよるけども、結構嫌われるんじゃないですか。なんか私、選挙始まるといろいろ出てくるような予感がするんですよね。これ全くの罠で、完全に罠にはまっててね、で全部出てきちゃうんじゃないかと思うんですよ。バイデンだって、バイデンっていうかその前のクリントンがそうだったでしょ。クリントン、トランプのあの選挙ね、最後の最後になってクリントンとこのスキャンダルがアサンジのとこから大量に出てきて、でクリントン吹っ飛んじゃいましたよね。だからあんな感じでですね、根こそぎ吹っ飛ばすために一番最後に選挙始まってからなんか猛烈な情報出しちゃうと吹っ飛んじゃうんですね。私はなんかですね、こう罠が仕掛けられてるように見えるんですね、岸田内閣っていうのは。まあ、岸田内閣って自公政権っていうのは、だから財界者とも吹っ飛ぶようなものがあるんじゃないかと思うんですよ。で別にその後のことって誰も何も気にしてないしね、日本が要するにまあアメリカの戦争をやめればさ、あとは自由にどうぞってことでしょうから、そうすると やっぱり私はですね、まあ今までのいろんな経験を踏まえてもですね、時代を元に戻さないってこと大事だと思いますね。結局一番後ろの2割ってですね、もう切羽詰まりますから、なんとかし ね、時代を引き止めようと思うし、真ん中の6割はですね右往左往してて、でもやっぱりなんかこう国民がですね真実を知ってで動き出したらもうこれ誰もついてこれないですよね。逆に言うと国民が真実をして動き出すと流れができるんですね。壊すものについても新しく作るものについても、要するに一つこうなんか空が晴れるところがあります。真相の暴露というのはですね、確かに週刊誌なんか見ると驚しいように見えるかもしれませんけども、で大体その最後暴露される真相なんてのはろくでもない話なんですよ。とんでもないろくでもない話で、それそのものはですね、まあはっきり言ってやっと亡くなったかぐらいのものなんですよ。遅きに死したっていうようなものがほとんどなんです。ですからそういうものが出た後ってのは実はすごくすっきりするんですね。ですっきりしてなんか新しいものに対するこう期待感が実は高まってきます。そうするとなんかこう政治もですね、実は自然と前に進むもんだと思うんですね。だからとにかくこの情報開示っていうものをしっかりやるととにかく情報をばらしちゃうと。今情報って結構人柄人に流れますよね。アメリカのその今回の FBI のね、内部告発者の議会証言もそうですけども、まあ、書類も出ておりますが、まあね、内部告発する人がガーンと出てくればですね、で時代は前に動きますよね。今のアメリカなんかまさにそうじゃないですか。で今度ウクライナなんかも出てくると思うんですね。ウクライナも時々内部告発が出てきますけどね、まああんな感じになってくると前に進んでくるんで、まあ、私対談とかよくねやっておりますけども、まあ私はこれ NPO ですからね、そういう政治は、やりませんから。でやっぱ政治やる人はですね、こう何ていうんですかね、政治家女子48党じゃないけども、いろんなこう 内部告発とかね、いろんなこと知ってる人をどんどんインタビューして、真相はこうだということをですね、どんどん世の中に広めることがですね、一番時代を元に戻さない秘訣だと思いますね。戦後もあったんですよ、ラジオ放送でですね、真相はこうだという番組があったんです。 NHK やってましてね、半分までいかなかったな、進駐軍の謀略でしたけどね。でもやっぱりあれでですね、国民結構いろんなこと知るようになるんですね。まあ特にだから平成に入ってからこの30年ぐらいのことっていうのは、30年以上のことは多くの国民知らされてないですよね。本当に何が起きてきたのかっていうことね。あれどんどんどんどんばらしていくだけでもですね、やっぱり日本はすっかり静かになりますね。でこんなのほら戦争屋がいるうちはなかなかできないんだけど、あいつら帰っちゃったらさ、誰も邪魔する人いないし、どんどん出しちゃったらいいと思うんですね、あれ。で書類を出すとかなとか言ったらややこしいし、まああればいいんですけども、だって書類ってどこに隠れてるかだってよく分かんないんだよね。でそういうのも含めてやっぱ人なんだよね。私はこういうことを体験しました、私はこういうものを見ましたって話はですね、それいくらでも出てきますね。あれアメリカの場合はトランプが全ての機密を解除して、でバイデンたちがその公表していないだけですから、機密ばらしても全然罪じゃないんだよね、あれ。バイデンたちは公表してないだけなんですよ。まあもちろんそのトランプの元になかった書類は機密公開してないから、バイデンの家にあった書類は機密公開されてないから、あれをばらすと逆に今度機密漏洩なんだね。面白いことになってますよね。で日本の方もなんか右へならないで、そのうち何か起きると思うんですね。特定秘密とかなんとかいろいろ言ってんだけど、あんなもん必ずどっかでバレると思うんですよ。真実が公開されると思うんですね。でその時にまあ最後全部出てくるんでしょうけども、いややっぱりですね、今国民がとね、その次に動くとしたら、まず真実を知ってからだな。真相を知らないとですね、なかなか本気で次のこと動けないと思いますよ。ワクチンのこともそうだね。コロナとかワクチンのこと、本当は一体どうなってんだと。アメリカの例だと結構役人や政治家が賄賂をもらってますよね。役人や政治家が賄賂をもらってますな。日本はなかったんですかと、もしあったなら誰が賄賂をもらったんですかとかいう話は重大な話ですよね。それね、製薬会社から誰が賄賂をもらったのかとかね、で誰の指示に基づいてワクチン打てなんて言ってたのかとかね、あんなのどんどんどんどんその人づてにいろいろ聞いて回ってくればいいんだね。でみんな喋ってもらったらいいと思うんだな。なんだろうね、それは玉石混交でしょうけども、当たらずとも遠からずでだんだん見えてくるはずですよ。いろんな人がね喋ってくれば、大体その最大公約数で見えてきますから、どんどんやったらいいわな。それなら誰でもできると思うんですね。ですからその今みたいに方向性がよくわからんと、なんか大きな決断するったってよくわからんし、難しいし、どうしていいかわからんと言ったら、一番いいのはとにかく情報公開ですよ。 ひたすら情報を出していくと、でもうマスメディアなんかインチキばっかり言うから、だから政府が直接ツイッターで出せばいいんですよ。ツイッターは今なんか検閲やんないでしょ、ね、だからその政府のツイッターの口座でどんどんどんどんその、ばらしていけばいいんですよ、あれいろんな秘密をね。それ多分一番ですね、日本を救うことになると思いますよ。とにかくまあ先頭の2割ね、頑張って当選する人たちが何するかで、ね、随分日本も変わりますのでね、ぜひ頑張っていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、当選して何するのということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。